Sakura FM。四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
暑い暑いと言いながら明日から8月になりますな。8月といえばお盆がやってきます。お墓参りに迎え日に、お盆の準備をいろいろ考える時期が来ました。お家の中では仏壇を開けたり、お線香をろうそくはあるかな確かめますよね。今日はそんなお話をしてみたいと思います。西宮の伝統工芸品和ろうそくを作って売ってらっしゃる松本商店さんをお尋ねします。阪神電車の南側、今津と楠川という駅がありますが、今津の駅から東へずっと歩いていきまして、間もなく楠川やなというところで南側に路地を入ります。そこに小さなお店、松本商店があります。あの有名なあの匠の工場という印象ですので、このお店はちょっと控えめやなというか、いや名前にしてはささやかやなというか、小さいことにびっくりします。でも通りにあるお店、裏側には工房、別棟ではろうそくに絵付けをするアトリエもある、実は大きな工場なんです。で、玄関開けてお店に入れてもらいますと、お香の香りがポーンと漂いまして、静かで落ち着いた雰囲気に包まれます。今日はいらっしゃると聞いてやってまいりました。4代目社長の松本康和さん、お会いしまして和ろうそくの歴史やら、あるいは現状などについてお話を伺いたいと思います。松本さん、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
お店から工房までお邪魔いたしまして。
いえいえ、どうようこそお越しくださいまして、
ありがとうございます。お店からいきなりこう工房を入れてもらいました。これ6畳ほどの部屋やと思いますが、
はい、
タイルがバーッと張ってあって、
はい、
でいかにも工房という感じ。棚にはいっぱいなんか、木の棒やらなんかいっぱいこうお箸の長いのやら、
はい、
並べられています。その下に、はい、50センチほどの台、低く高さの台がずっとしつらえてあって、
は
い、これガス釜ですかね、ガスのコンロ。
ガスのコンロです、
ね、3台も4台も並んでますね。
そうです、これはロウを溶かすために
お鍋がかかってるの。ロウですか。
ロウです。木ロウって言いまして、あの植物のハゼの実の油を絞ったロウなんですよ。
はあ、そうなんです。
はい、
一つが40-50センチ、直径40-50センチもあって、
はい、
深さが30-40センチあるような大きなお鍋がそれぞれガスコンロにかかってまして、
はい、
そこへまあ言うたら地べたに座るような格好で、台の上に、座って、
はい、
あぐらかいたような、
あぐらかいて
ね、
はい、
でそのロウ、これロウってガスコンロにかけたらいうことは熱いんでしょう。
あ、でも
似てるんちゃいますの。
だいたい溶ける温度がですね、
はい、
この木炉というのはだいたい52、3度ぐらい度の熱をかけてやるともう液体になるんですよ。
あ、そうなん
ですか。だから普通のろうそくの原料っていうのはパラフィンって言いまして、原油から取るんですけど、
はい、
この和ろうそくはそのハゼの実でこう溶ける温度がちょっと低いんです。
あ、そうですか。
でまあ、さらに手つけて、
はい、
こうやって一本一本塗り重ねていくわけですけど、
やっとありますもんね、
はい、手つけて塗る温度は40度から42度、 ちょうどお風呂の
お風呂のお湯
お湯ぐらいの温度です。
そうなんで火傷しますもんね、は
い、ちょうどまあ固まる寸前を塗りつけていく、まあ、38度ぐらいまでね下がらないとこの木炉っていうのは固まらないんで、ちょうどこう固まる寸前をこう乾いては塗って乾いては塗って太くしていくというそういう作業です。
これ一辺座ったらだいぶ鮮度座ってありまんのか。
まあそうですね、まあ、作りたいこう太さっていうのが大体決まってますので、まあまあ座ったら、はい、まあこうずっとこう座りながらやるんですけど、はい、まあそれでもラジオ聞きながらとかいろいろしながらこう耳がこうしてするんで、まあまあそんなに大変という仕事じゃないですけどね。
いやいや大変だと思いますけど、はいはい、キワにはその、はい、まあかのなコンロの上に鍋がかかっててろうが温められている、はいはいはい、で尺が置いてある、はいはい、まあこの尺で混ぜたりされるんやと思います。そうです、
はい、
で手元に大きなこの陶器のすり鉢に、うんはい、
そうです、
はい、置いてありますね、
はい、
これがやっぱり大事な道具。
そうですね、まず鍋でろうを溶かします、
はい、
でまあ溶かす温度はこの52度で熱いんで、はい、でこっちの陶器の方に自分がこう塗る陶器の方に移して、
は
い、まあ冷ましながら、陶器というのは割と冷めにくいんでね、割とずっと同じような、
まあ、温度が
温度こう状態を保ってくれるんで、はい、まあ昔からなんかこうおじいちゃんも、はい、その前のおじいちゃんもやっぱりこういう陶器のこういうすり鉢っていうか、はい、それを使って仕事をさせてもらってます。
そうですか、
はい、
でまあそこへろうの溶けたのを入れて、
はい、
で際に竹の棒の長いのがいっぱい立ってます、
はい、
あれを取り上げはるわけです。
そうです。
あれどうしはりまんねん。
あれは作業するための、まあ、道具やと思ってください。
はは、
ここにちょっとこう、はい、ろうをこう転がす、はい、道具があるんですけど、はいはい、そこにコロコロコロコロ、まあ、大体7、8本の竹串を取ってコロコロコロコロ転がしながら、はい、こうやって左手でろうをすくって、はい、こう乾いては塗り、塗って若々しして太くしていくという、その作業を何回も何回も繰り返していく。
転がしてはんのは乾かしてはるという考えたら、
はい、ろうそくとろうそくの面がこう触れ合うことによってだんだんだんだん、まあ、雪だるまと一緒です。こうだんだんだんだんこう膨らんでくるという。
ろうそくっていうのは竹の棒にろうをこうこってりとお寿司のように巻きつけるもんかと思ったら、
はい、
そうじゃなくて、
はい、
液体を何遍も何遍も塗ることで
塗り重ねていくわけです。
太くしていく、
はい、
なかなか太なりませんやろ。
あ、よくそれも言われるんですけど、まあ先ほど雪だるまの、雪だるまと一緒で最初こういう面が小さいと確かになかなか太くならないんですけど、今度だんだん太ちょっと太くなりだすと面と面がこう大きくなるんで
雪だるま式に増えて
ぐるぐるぐるっとこう太くなってくるという。
なるほど、
はい、
あそうですか、
はい、
そうやって太らしていく、
はい、
でもこれただ太らすだけじゃなくて、
はい、
松本さんとこのろうそくは何とも言えん形をしてますやん、
はいはい、
根元太くて先は太い、
はいはい、
根元細くて先は太い、
はいはい、
この形に仕上げていくわけでしょ。
そうですね、まあ、それはやっぱりこう長年やってると手の感覚で、
は
あ、もうそろそろこんな感じかなこんな感じかなというような、まあ、修正を加えながらするんですけど、
は
あ、こういう塗り方をすることによってこう、はい、ろうをこう頭のとこをこうカットしていくんですけど、
はいはい、
年輪のようにこうバウムクーヘンの年輪のようにずっとこう何層にもこうなってくるんですね。
なるほど、塗りつけられた回数分ということですね、
はい、で実際に火をつけた時にその肩に流して作ったろうそくとこの手作りの違いというのは炎の揺らぎに出てくるんです。それはこう火をつけた時にこうここにこうまあ一層一層層になってるから酸素を多く含んでるらしいんですよ。なんかまあ科学的になんか言うとそれがこう炎の揺らぎにまあつながってくるということで、なんかまあ多分昔の方はこういう作り方をしてきたんじゃないかなと思うんですよ。はい、
大きな違いがあるんでしょうね、その今の和ろうそく、うん、昔からのやり方でやるのと、
はい、
今日風に作られるのとでは。
そうですね、まあ あのよく見ればの話なんですけど、はい、やっぱりこう昔の人の知恵というか先人の知恵というのは
ですよね、
はい、
一番大きく違うのはどんなところやと思われますか。
うん、刀が人ですか。
はい、
刀やっぱりそれはあの炎の、まあ、見た目は炎の揺らぎなんですけど、
炎の揺らぎね、
あの、はいはい、やっぱり和ろうそくはよくあのこう持手に持っていただいた時に、うん、あなんかあったかい感じがするなということをよく言ってくださるんですよ、
はい、
でそれは実際にこの木炉って言ってか、ろうそくの原料をちぎってくれるちぎり子さん、ハゼの実をちぎってこれろうにするんですけど、まあ、ちぎり子さんの手のあったかみ、それから実からろうにしてくれる青ろう所というろう屋さんがあるんですけど、九州とかにそのろう屋さんのあったかみ、それから芯を一本一本作ってくれる芯屋さんのおばあちゃんたちのあったかみ、まあ、そういうのが全部、ね、まあ、僕たちの手のぬくもりもなんかそういうのがひょっとしたら伝わるから和ろうそくってなんかあったかいかなって、
そうです、
はい、多分言われるのかも分かりません、
まあ、それにしても火をつけた時の美しさというのはやっぱり別ですよね、はい、
そうですね、
はい、先ほど言われた揺らぎもあるでしょうし、
はいはいはい、
あの炎の形の美しさ、
はい、
それになんか荘厳な感じがするなという、
はい、
それが我々の心を安らげてくれるのと違うかなという、
そうですね、
気もします。
やっぱりこう仏さんのとこにこうして、まあ、特にもうちょっとしたらお盆ですけど、
はい、
お盆というのはこう懐かしいお家へご先祖さんが帰ってこられる時に、はい、やっぱりちょっとこう和ろうそくに火を灯すことによって、なんかこう家族の絆を再確認するというか、そんな時間になればなと思って。
そうですね、はい、今おっしゃったように、はい、たくさんの方がそれぞれの工程、はい、工程を自分の手で作られる、はい、でそれがここで仕上げられるというふうな感じで、はいはい、本当にあの安らぎというのはそういう匠の手の仕事から出てくるんやなというふうに。
そうですね、あのだからよくあの人生はこうマラソンですよって、
はい、言われます、
ね、言われるんですけど、はい、多分あのこういう和ろうそく作りというのは駅伝やなと思うんですよ。
駅伝です。
駅伝、こうたすきっていうか、たすきを例えば、はい、そのハゼをちぎるちぎり子さんから今度青ろう所さんにたすきを渡して、はいはい、そこからあの芯屋さん芯を作って、はい、それでろうそく屋さん、
はい、
で今度は一般に使ってくれるお客さんというたすきの、
ね、
たすきを渡していくという駅伝やなと思うんです。
そのたすきを受け取る我々の側のことですけど、
はいはい、
あの、はい、やっぱりお盆ぐらいでないとあんまりこうろうそくに親しまんなと思いますが、はいはいはい、松本さんの商売としてはあの個人のお宅へもちろんこう行くのも分かってらっしゃると思いますが、はいはい、もっとこう決まったところへ決まった量行くっていうのもあるんでしょうね。
そうですね、やっぱりあのこうやってこの西宮の今津のこの土地で、
はいはい、
あの長いことやっぱり和ろうそく屋をさせていただけたというのは、やっぱり近隣のお寺さん、はい、お寺さんのやっぱりおかげですね、はい、
ね、
決まったお寺。
ずいぶん遠くまで行かれますか。
あ、そうですね、まあ、今はおかげさんで、はい、あの問屋様にこう卸しをして、はい、そこからこう行くんですけど、はいはい、やっぱり、まあ、うちは宝塚にこう清志工人さんとか、ね、はい、大阪に行けば一心さんとか、はい、そういうあのやっぱり決まったお寺で、
はい
ね、こうやっぱり決まった量を使っていただけるということで、まあ、代々ここでさせていただけてるんだと思います。
そうですね、大きなお寺にいっぱいこう、はい、松本ろうそくが納められてるわけですね、はい、これはやっぱりそこのお寺としてもやっぱり決まったものを使いたいというのがあるんでしょうね。
ああ、それももちろんあるでしょうし、うん、僕らにとっても、
うん、
あのまあ、工人さんに納めさせてもらってる、維新さんに納めさせてもらってるっていうのは大きなやっぱり自信というか、はい、ステータスなんで、 それは一番ありがたいことですね。
そうですね、
はい、
で先ほどおっしゃったように、はい、あのまあ、手作りがまあ喜ばれるというか、
はい、
時代でもありますし、
はい、
あの先祖と仲良くしたい、大事にしたいという気持ちも、
うん、はい、
今の時代また改めて言い直されているようなこともありますので、
はい、
お宅でもそれぞれ、うん、あのお求めになるんじゃないかなと。何でもええろうそくじゃなくて、
はい
はい、形が炎の形が良くてなんとなくここが休まっていうのはやっぱり松本さんのところやというのあるんじゃないですか。
いやいや、もうそれはほんまにありがたいことで、まあ、最近やっぱりこういろんなマスコミの方と新聞とか、はい、こういう 今日って取材をしていただいたりとか、こうやって受けさせてもらって、やっぱりたくさんの方にこう知っていただいて、おかげさんでだんだんこう知っていただいて、
そうですね、
はい、やっぱりこう一般の方が使っていただいてこそ、僕らもこうやって商売が続けていけるという、
はい、まあそれと、はい、あの百貨店でね、
はい、
ようイベントをやってはります
ね、はいはい、
特にあの西宮ガーデンズができてから、
はいはい、
阪急百貨店さんが来られて、
はい、
あの1階のフロアで松本さんを見かけるんで、
はい、ありがとうございます。あのそうですね、あの西宮阪急さん、はい、ガーデンさんは8月の12日まで、
ええ、
いつもあの1階 の, あの和ダイニングという、
はいはいはい、あります、
あそこで約1ヶ月間も毎年だいたいさせていただけるんですよ、
で朝から晩までずっと松本さんいてはります、
はい、あそこで10時から10時開店から8時閉場まで、はい、
大勢のお客さんが来てろうそくのこといろいろ聞かはるんでしょうな。
あ、ほんまありがたいですね。やっぱり あそこを出させていただいてから、やっぱりよりこう知っていただけるようになりましたから ね、
はい、まあ、西宮にいてくださって、西宮でずっとこう作ってくださってるというのは、は
い、
我々に嬉しいし誇りでもある
ん
です
。いえいえ、ほんまにこうさせていただいてこそ嬉しいですね、逆に僕らは、はい、
松本さんで4代目、
はい、4代目になります。
お父さん今一緒にお父さんもお仕事なさってますけど、
はいはい、
3代目がお父
さん、3代目、
はい、じゃあおじいさん、その上のおじいさんから始められて、
はいはい、松本亀吉っていう人が、はあ、あの創業者、まあ、うちの親父のちょうど、まあ、おじいちゃんですか、
おじいちゃん、
僕がひいおじいちゃん
な
ん
です、は
い、
あ、そうです
か。亀吉さんが大阪の福島で創業したらしいんですよ、は
あ、
松本商店。
あ、そうで大阪出た、
はい
はあはあ、
でなんか戦争で昭和20年の6月の大空襲で丸焼けになって、でこの西宮で縁あって再会をさせていただいた。
そうですか、はい、よう来てくれはりました。
ありがとうございます。
そうですか、
はいはい、
でもろうそくの歴史そのものですけど、
はい、
これはもうずっと長い歴史がある、
ね、長いですね。あの一応文献として残ってるのは奈良時代らしいんですよ。あの奈良の大安寺に、はい、あの大安寺瑠璃資材帳という、まあ、それはなんか国宝になったこういう資材をの帳面みたいなのがあるんですけど、
はいはいはい、
そこにろうそく何貫という記載が確かにあるらしいん で、まあ、奈良時代からこういうろうそくはあったと言われてます
ね。
はい、
あ、そうですか、
はい、
まあ明かりとして使われたということでしょうね、はい、それはね。
そうですね、
だからまあ今まで使われてなかったものが発明されて使われた、
はい、
とっても大変なことやったと思います、
はい、
それが日本に入ってきたのが、
はい、まあ、そやから奈良時代、
はい、
それからこの今僕らが使ってるそのハゼの、
はい、
あの和ろうそくというか、今のこういう原型ができたのは室町の終わり頃やと言われてます。
それもそんな古いですか、
はい、
そう
で室町で江戸時代がやっぱりこの和ろうそくの一番華やかな時代やったらしいです ね、
みんなが使ってた、
はい、で電気がない時代でしたから、その、まあ、ろうそくはその仏壇のというよりかどっちかというと照明器具、
明かり
になってますね、
はい
はい
はい、それが明治になりますと伝統が通ったでしょ
う、はい、そうです。
やっぱりちょっと違いますな。
それはものすごくその明治になってからやっぱり電気の普及によって、はい、その伝統というものの時代は終わって、
はい、
それから今度はその鎖国をしてましたから、その西洋からの文化が入ってこなかったんですけど、明治以降そのパラフィンの今のそのパラフィンろうそくというのがどんどん入ってきて、もうそれからもう和ろうそくというのは忘れ去られたような世界になっていったという、そういう歴史をたどってますね。
はい、ねえ、まあそうやけど、うん、まあ日本にはお寺やら、
はい、
あの宗教活動が盛んですから、はい、まあ、そういうところでは伝統的に使われてたり、
はい、
まあ、家庭でもね、
はい、
使われるところでは使われたということがあるんでしょうけどね、
はい、
で最近ではその単なるあの灯火明かりというだけではなくて、はい、やっぱりあの絵の描かれたろうそくが出たり、これは何か意味があるんですか。
はい、これももともとはあの東北とか、
はい、
北陸とか寒い地域の伝統的なもので、やっぱり江戸時代半ばぐらいからも語り継がれてる、はい、風習の一つやったんですよ。
あ、そうなんです。
やっぱり向こうっていうのはあの冬になると雪で覆われてしまって、
はい、
お仏壇にお花が飾れなかったんですよ。
そりゃそうです、
はい、でたまたまこれは生活の知恵の中から生まれた文化なんですけど、 ど、和ろうそくっていうのは原材料が植物性のものやから、はい、それに四季折々のお花の絵を描いて備えたということ
ですね。お花代わり、
はい、
生きたお花を飾る代わりに、
はい、
ろうそく一本で両方いけるじゃないか、
は
い、
そうですね、
明かりもいけるお花もある
で、
はい、
なるほど。で、まあ、亡くなった人にも何とかこうお花を届けたいという、ね、まあ、そんな意味合いがあって、はい、
絵を描いたんです。 ですな、はい、そうですか。松本さんのところでもわざわざあのアトリエを作って絵を描く人が大勢並んでいろいろやってらっしゃるという、
は
い
は
い、
まあ、最近はね、はい、逆にこう夏場お花がよく枯れるので、はい、そのお花の代わりというか、はい、そういう意味合いで使われてます。
ああ、そうですか、まあ、はい、そういう使われ方もしだしたし、
はい、
提供される方もいろんなことを考えて皆さんの生活の中で、はい、ろうそくが役に立つようにということを考えてらっしゃるので、
はい、
またまた新しい普及というのもあったかもしれませんが、
はい、
あのまた今ろうそくが見直されているというか、はいはい、そういう時代になってきましたもんね。
そうですね、こうありがたい。
ずいぶんお忙しいんでしょ、
はい、いやいや、あの、まあ、こうやって百貨店さんとか出させてもらえることがこうみんなに知ってもらえることなんで、これはやっぱり続けていきたいなと思ってま す、
ね、
は
い、まだまだいろんな発展の仕方がひょっとしたらあるかもしれない、はい、
そうです ね、
ね、はい、新しいアイデアがまた出てきたりするかもしれません、はい、まあ、そういうこともこれからまた楽しみだと思いますが、
はい、
それに今おっしゃったようにお花と明かりとは一緒やということで、
はい、
なんかお供えとかにも、はい、あの随分、まあ、重宝してらっしゃる方もいらっしゃるというふうに聞きましたね、
はい、
そんな使い方もあるわけですね。
そうですね、まあ、特にあの今年初盆を迎えはる方とかの、はい、まあ、お供え需要というのが、まあ、おかげさんで今増えてくるんてるんですけど、まあ、初盆というのは亡くなって初めてこう里帰りをこう許される時で、まあ、そういう時にろうそくに火をつけてあげると、早くこう懐かしいお家へ、
はい、
まあ、帰ってこれて15日にはゆっくり浄土へ帰っていけるみたい な、ね、そんな感じでよく使われてます。
あ、そうですね、はい、今度は、近々ですと、
はい、
8月の何日でした？
8月の12日まで西宮阪急、
もう始まってる、
はい、もう始まって、
始まって、
はい、最中です
今、はい、あのイベントをやってらっしゃるので、はい、そこへ行けばいろんな種類のろうそくにお目にかかることができる、
はい、ぜひよかったらお越しいただければ。
松本さん大抵いてはりますから、はい、ちょっとあの声をかけられて、はい、松本さんですかと声かけられて、
はい、
また今日僕が聞いてるようなお話を聞かれてもええやないかな、
はい、ありがとうございますぜひ、はい、
一つ物知りになって帰ってもらってもええやないかなと思いますけれど、はいはい、話変わりますけれど、はい、まあ、このご時世のことですからね、
はい、
機械化とかですね、はい、コンピューターで製造とかですね、
はい、
そんなことはお考えにならないですか？
実はその家を継いだ時に僕は、はい、なんでこんな辛気臭いことをやってるのかって今の時代にあの当時銀行からあの転職をしたもので、
あ、そうで
したか。なんかこうもっともっと機械化、はい、コンピューター化できるんかということで、実はそんなことずっとやってました。
やっぱりね、
はい、うん、2年3年かけてやりましたですけど、はい、ちょうどその間に阪神の大震災があって、
ありましたね、
でちょうど機械化をしてる時にその、まあ、作りたてのコンピューターがひっくり返ってしまって、もう使われなくなってしまったんですよ。
そうですか。
まあ、ただ今考えてみたら、はい、あの時もし機械化がうまいこと言っとったら、
はい、
ひょっとしたら今残れてないのちゃうかなと。
いや、それなんで、
なんでかというと、あの僕最初に言いましたように和ろうそくって駅伝ですよ、
はいはい、
人とのこう、なんかこうぬくもりをこう伝えていく、それを果たして機械化してぬくもりが、人の手のぬくもりが果たして伝わっていくのかなという、
機械が勝手に作ってくれてしまうじゃないか、
はいはいは
い、いろんな人の手を渡っていかへんじゃないか、
はいはい、
なるほどね、それは大事なことなんです。
そうなんですね、そういうことをやっぱり教えていただけた、一つ失敗によって教えてもらったという、
そうですか、ね、あ、そうですか、あ、そうですか、はい、まあ、元の通りの製法に戻られて、う
ん、はい、
そして今でもこうやってお父さんも含めて手仕事としてやってらっしゃる、
はい、
まあ、伝統工芸士 の、 あの県の認め屋の承認もあって、もう巧みになられたわけですから、これはあのずっと続けていただきたいなと、守っていただきたいなと、
ありがとうございます、
と思いますけど、さっきちょっとあの言いましたけど、3代目お父さんもあの元気でまだ
はい、
あのお父さん現役でんな。
はい、いやいやいや、もう私もね、あの行きましたんで。
いやいや、お父さんおいくつになられました？
数えやったらちょうどあの米中分ですか。
あ、立派なもんですな。
あの今の年で87ですわ。
そうですね、
はい、
88になられてまだあの現場でちゃんと座って熱い炉を手につけて、いや、竹の仕事をしごいてはりますけれど。
いやいや、もうこれしか脳が思えんねん。
全然今までと変わらんあの仕事をなさってるわけですよね。
まあまあまあね、まあ、好きですわ。
いや本当に、
はい、
いや立派なもんやな、本当驚きました。
まだ、あ、ですよ、
まだあの工房でお好きなお仕事を、まあ、お好きにされているんでしょうね、はい、やと思いますけど、それから、まあ、あと大量生産よりも望まれるものをより価値の高いものをという方針で、全国の百貨店を巡られたり、あるいは大きなお寺の明かりを守ったり、この技術とお店をずっとこれからも4代目さん守っていかれるんでしょうけど、何かこうこれから先のことについてお考えとか抱負とかありますか？
そうですね、僕もおかげさまで今年58になならせてもらって元気でさせてもらってるんですけど、
はい、
まあ、そろそろやっぱり次の世代っていうか継承ということもやっぱりどんどん考えていかないといけないし、
そうですか。
で、まあ、60を機にやっぱりこう社長業を、まあ、ろうそくは引退するわけじゃないし、やっぱり一生は、まあ、職人なんですけど、まあ、社長ということからはちょっとずつ外れていって、ね、いろんなことをこう、はあ、任せていきたいなとは思ってます。
そうなんですか、
はい、
いやいや、まだお若いと思いますけれども、そんなことも考えていらっしゃる、
はい、
そうすると3代目と4代目がここに並んで、はい、お仕事だけされるというふうな、
ね、まあ、いろいろやっぱりこうトップに立つ、
はい、
立ってこう例えば仕事を見る、従業員さんとこう仕事をするのと、やっぱりこう視点というか考え方も全然違いますし、
は
い、それはやっぱりもうそろそろ若い世代の人にそういうことを経験してもらわないと、あとあとやっぱり困ることになってくるんで、
はい、ね、機械で工場でスイッチ入れたらできるという仕事ではなくて、
はいはい、
本当に人から人へこう何もの手をくぐって、はい、作っていかれる一本一本のろうそくがとても意義のあることやと思います、はい、そういう伝統工芸の技が西宮の今津で継がれている、そして我々の生活の中でその製品が灯されているということの大きな喜びと誇り感じてます。
ありがとうございます。
松本さん、これからもどんどんええものを作って、
はい、
作り続けていただきますようによろしくお願いいたします。
こちらこそどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
今日は今津のお店、松本商店さんにろうそくを作ってらっしゃる工房をお訪ねしました。これから近づくお盆に向けて一生懸命作ってらっしゃるところをお邪魔してお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。